こんばんは。今日は5月14日木曜日、日本時間で夜の10時50分になります。今日はですね、ライブで本の感想を話してみようかなと思います。最近読んだ本ですね、イ・ランさんの話し足りなかった日という本になります。これは先週ポッドキャストエキスポに行った時に、トツトツトという本屋さんで売ってた本ですね。思わずジャケ買いをしてしまいました。イ・ランさんっていうのは韓国の方ですね。内容、私たちの話には意味がある。忘れないためにゆっくり話しましょう。シンガーソングライター、小説家、コミック作家、映像作家、そしてエッセイスト。反日のカルチャーシーンできらめく多彩なアーティスト、イ・ラン。大好評、悲しくてかっこいい人に次ぐ待望の新作エッセイ集。お金、労働、フェミニズム、コロナ禍、韓国大衆音楽大賞受賞式でトロフィーを売った話から、創作の舞台裏、金銭事情、ミートゥー運動、友との別れ、荒波の日々、技術製造業者と自称し、本当にそうすべきだろうかと問う。あらゆる境界線を消してひたすら話し、ひたすら歌い、記憶していくイ・ランの物語。イ・ランの問いが、痛みが心に迫る。ありのままの話が強く悲しく、この時代を照らし出す。というエッセイですね。これはいつ出た本だろうな。あ、小崎さん、お邪魔します。どうぞどうぞ。おはようございます。イランさんの話し足りなかった日というエッセイを最近読みましたので、その感想を話そうと思ってます。話し足りなかった日は2021年10月に初版が発行されてますね。翻訳、日本でってことでしょうね。日本ではってことね。あ、京子さん、こんばんは。今日はね、話し足りなかった日というイーランさんのエッセイについて話そうと思ってます。これやばかったですよ。これ絶対読んだ方がいいと思います。全国民に次ぐこれ読んだ方がいい。なんと土門蘭さんの本当のことを書く練習っていう本がありましたよね。本当のことを書く練習、本当のことってなんだろうって読んでみて考えたんですよ。で、書くならば本当のことを書く以外何の意味があるんだろうって私は思うんですよね。あ、自分自身が書くとしたらですね。でも自分の本当のことを書き始めてしまったら、とてもじゃないけど人に見せられないことが出てくるなって思うんですよ。で、それを蓋することもできるかもしれないんですけど、蓋したらもう別に書かなくても一緒じゃんみたいな風に思うんですね。だから何かチラチラとちょっと見えてるドロドロしたものが 妖怪みたいなものがなんか一気に出てくるんだとしたら、とてもじゃないけど受け止められないから書けないって思ってるんですけど、イランさんの話し足りなかった日っていうエッセイはもう魑魅魍魎がもうこれでもかっていうぐらい出てきて、あ、実際に妖怪は出てこないんですけど、ランさんの中からですね、そういったものがわんさか出てきてて、で彼女はねそれをね蓋してないっていうのがすごいなと思うんですよね。よくここまで書けるなって、本当にね読んでて感動しました。これが本当のことを書くってことだなってめっちゃ思いました。小崎さん、魑魅魍魎そうよ、出てくるわよ、本当のこと書こうと思ったら。京子さん、なかなかそこまで書ける日本人作家いないですね。いや本当そうなんですよね。で、あの最近あのなんだっけ、1982でしたっけ、84でしたっけ、82年生まれキム・ジヨンか、82年生まれキム・ジヨンっていう、まあ、私からすると1歳年上なんですけど、まあ、そのエッセイを、あれ、あの本を読んで、その韓国の方の書く読み物に触れた人ってすごく多かったんじゃないかと思ってて、私もあれが初めましてだったんですけど、そっから結構こうチョン・セランさんとか、まあ、それこそハン・ガンさんとか少しずつ読み進めてはいるものの、まあ、ハンガンさんは別格としても、まだなんかそのなんていうか、まだあるだろうみたいな、なんかこれだったらそのまあなんていうか言い方難しいんだけど、もっとあんじゃないのって思ってたところあるんですよね。ちょっと可愛らしいエッセイをたくさん読んでしまったのかもしれないんですけど、こんなもんじゃねえだろうっていうそんなもんじゃねえよなみたいな、そんな玉じゃねえよなみたいな、なんか適当に言ってますけど、まあそんな風に思ってたんですけど、来ましたね、こういうの待ってましたっていうのが来ましたね。小崎さん、ドモン・ランさんファンとしては読んだ方がいい。ですね、ちょっと違うかもしれない、あの系統はちょっと違うかもしれないです。その辺あのご紹介させていただきますね。2021年に出されたイランさんの話し足りなかった日ね、一番最初のお話で私はもうどぎもを抜かれましたよ。自分のことをね、自称芸術製造業者っておっしゃるんですよね、この方ね。まあ、小説書いたり音楽をやったり、映画を撮ったり脚本を書いたり、いろんなことを、まあ、芸術をね製造してお金を得てらっしゃるんですよ。でその金銭事情もめちゃくちゃ赤裸々に書いてあるんですね。で彼女のその文章というか生き方に、その原動力は間違いなく怒りなんですよ。怒りが原動力になってて、でその痛みがあって、 これまで生きてきたいろんな人からこう無限にされたその心の痛みみたいなものがあって、で国に起こってることもあるだろうし、環境に起こってることもあるだろうし、その周囲の人間に対して起こってるものもあるだろうし、そういった痛みで怒りみたいなものが原動力になっていて、で芸術で、お金を稼ぐ、その中で、湧いてきた自分の心の内をもうそのまんまエッセイにしているっていう感じでしたね。京子さん、今小寺智子さんのある編集者の主観読んでってぐさぐさ刺さってるけど、魑魅魍魎感は皆無だな。え、その本は私買ってるのかもしれない。ある編集者の主観、なんかどっかにありそうな気がします。イーランさんの最初のエッセイね、タイトルこれですよ。トロフィーをオークションにかけた日。2017年2月28日、ソウルで開かれた第14回韓国大衆音楽賞受賞式において、私は神様ごっこで最優秀フォークソング賞を受賞した。まあ、これ、こういう書き出しで始まるんですけれども、その4年前にも、ファーストアルバム44寸のメイン曲よく知らないくせにが最優秀モダンロックソング部門にノミネートされたが、その時は授賞式に出席しなかった。でも今回の神様ごっこは自分でも自信があった。だから行ってみようと思った。でね、その次何書いてあるかっていうと、そもそも賞をもらえないと仮定してみると授賞式の一日がかなりもったいなく思えてくる。で、顔のむくみを取ってシャワーしてメイクして服を選んで、で目いっぱいおしゃれをして、授賞式に向かって、2、3時間、待たされ、その結果受賞できなかったら長時間虚しく拍手だけして帰ってくるんだろうと、そういうこと考えたら本当に嫌になったんだけど、今回は受賞してるかもしれないから自分をこう奮い立たせて準備をしていったと。でこのイベントのためにそのスピーチも考えたんだけど、別に誰かに名誉と権威をくれと頼んだ覚えもないのに、この一日をこのイベントのために使わなければならないっていうのがめっちゃ引っかかると。で携帯の銀行アプリで通帳の残高をチェックすると、1月の総収入は42万ウォン、2月の収入は96万ウォン、こんなに一月に2日以上休んだことのないぐらい忙しく働いている自分の後頭部を殴られるような数字だったと。でランさんはツイッターを開いてこの数字を書き込むんですよね。1月と2月の収入をチェックしたら、めちゃくちゃ働いたのにこんなもんでしかないと。私のことを、まあ、本とかアルバム出してるから稼ぎがいいって誤解してもいる人もいるけど、こんなもんだと。で2つ目、1ヶ月の半分以上をミーティングで過ごしていると。で週1回講義して原稿を送ると、まあ、1月が勝手に終わっていると。で3つ目、ミーティングは大事だけどお金にならんと。だからミーティングの時ご飯をおごってもらえると本当にありがたい。で4つ目、私のインタビューとか撮影もかっこいいかもしんないけど、これ実は報酬もないんで交通費も出ない。このままだと雑誌にかっこいい写真ばかり残して飢え死にするかもしれない。 で、これをね、ツイッターに書いて受賞式に向かうんですよ、この人は。京子さん、話題になってるかもだから、ゆこさん買ってそう。ねえ、よく見ますよね。なんか買ってる気がする。小崎さん、韓国ウォンってゼロ一つ抜いたら日本円くらいの数字になるんですっけ。そうそうそう。42万ウォンは4万円。そんな感じです。京子さん、もう読みたい。でしょ？小崎さん、めちゃくちゃ怒ってます。そうでしょ？怒ってるし、絶望も感じますよね。で、ランさんは、受賞式の会場に向かうわけですよ。で、そしたらね、受賞してたんですよね、今回は。で、自分の名前が呼ばれましたと。で、ステージの中央にあるマイクの前に立って受賞スピーチをする。これ読んだらネタバレになっちゃうんですけど、最初はいいですよね。多分これ読んだらみんな読みたくなると思うから、ちょっとネタバレで読んじゃいますけど、自分で読みたい人は、耳と目と鼻を塞いで聞いてください。ランさんがどんなスピーチをしたかというと、こんにちは、イ・ランです。私の友人が最近、お金、名誉、楽しみの3つのうち、2つ以上満たされないならやるべきじゃないって言ってたんですね。今日、この授賞式は2つ以上が満たされていません。だって賞金がありませんから。今、私は賞をもらって、幸い名誉は手に入れたかもしれませんが、楽しみはない。賞金をもらえないので、お金も満たされていないことになります。こんな話をするんです。で、ツイッターに書き込んだ1ヶ月の収入が42万ウォンだったとかね。そんな話をするんですよ。で、このトロフィーの制作費がいくらなのかわかりませんが、我が家の賃料が50万ウォンで、払わないと暮らしていけないので、50万ウォンからオークションを始めたいと思います。さあ50以上いらっしゃいませんか？お宅に置いていただけるメタリックデザインのアイテム、韓国大衆音楽賞トロフィーを手に入れる絶好のチャンスです。ね。で、もともとその桜をお願いしてた、そのランさんのレーベルの代表が、まあ一人手を挙げてオークションに参加するんですけど、まあその後誰も続かないんですよね。当然のことながら。で、ランさんはしまったと思うんですよ。ここにいる人たちはみんな私と似たような立場なんだったっていうことに気づくわけですね。でもしょうがないからオークションをやめるべきだと思って、まあ、レーベルの代表から50万ウォンかどうかわかんない札束を受け取ってトロフィーを渡したと。でね、こう言うんですよ。ありがとうございます。今日私は名誉とお金を手に入れて帰ることができます。そしたら司会者がね、割り込んできたと。楽しみも手に入れられましたよ。でもランさんはこう答えるんです。あ、楽しみは私にはなくて、皆さんが楽しみを手に入れたんですから、ありがとうございます。皆さん元気でお幸せに、私も元気で幸せに暮らします。私は札束を頭上で振りかざしながらステージの裾に消えたっていう、これがエッセイの一番最初のお話なんですけど、もう読みたいでしょ。京子さん、このリトルモアって出版社は好きな本多い。あ、そうなんですね。リトルモア、なんか私も何冊か持ってる気がするな。京子さん、花小崎さん、花はいいでしょなんか感じる人がいるかもしれないじゃないですか。トロフィーオークション、おもろ。そうでしょ。 ランさんってこんな人なんだっていうのはちょっと分かった気になりますよね。でもそっからもう全然期待裏切らず、もうガンガン行きます。で本当のことが書いてあるなっていうことが本当に私の感想で、だからすごいこう誠実だなと思ったんですね。自分に誠実であろうという姿勢がすごいなって思ったんですよ。面白くできるかなっていうタイトルのエッセイがあって、私の長年の悩みは面白い文章を書けないというもので、面白いというのが一体何なのかだんだんわからなくなっているっていう書き出しのエッセイがあるんですけれども、仲良しのそのスタンダップコメディをやっているコメディアンの、仲良しではないか、オーストラリアのコメディアンハンナ・ギャズビーっていう人がスタンダップコメディをやっている番組があるんですけれども、それを見ていたら、彼は自分の話をきちんと語るためにコメディをやめると宣言したと。で、その自分のことを話すと、それがその笑いにすることはできないって気づいたんですよね。で、ギャズビーは真実を語る行為によって自分はもうコメディや芸術の世界でやっていけないということを覚悟した上で、あえてステージの上で自分が受けた、彼はそのその時の暴力や苦しみについて語ったと。で、笑えないんですよね。笑っちゃいけないことですよね。だから彼はそのスタンドアップコメディとしての自分のその話をして人を笑わせるっていうことは多分ここで諦めたんですよね。でもそれをして以降はより世界とつながれるようになったっていうのを後に語っていたと。で、ランさんはできる限り真摯に語ることが誰かとつながる方法ならば、私はうまくやれるだろうか、なぜこんなに面白くやらなきゃという考えに未だにとらわれているんだろうかって、まあ、つぶやくんですよね。で、その後、自分をネタにして ストーリーを作るというエッセイが書かれているんですよ。で、自分をネタにしてエッセイを書いたり、その詩を書くっていうことは誰でもできると。すぐに今日からでも自分のことを観察して、書くことができる。私だってそうやって繰り返し私のストーリーを見つけて、で、また世間に発表するだろうっていうふうに言ってるんですよね。で、こっからその自分のことを書くとはどういうことなのかっていうのが書いてあるんですよね。あ、京子さん、面白い話を聞けたところで、明日5時起きなんで寝ます。おやすみなさい。早い。おやすみなさい。頑張って起きてくださいね。小崎さん、まさに本当のことを書くですね。そうなんですよ。だからね、読めない人もいるかもしれない。こんなに本当のこと書かれちゃうと、なんか責められてるように思ってしまう人もいるかもしれないです。まあ、映像作成の現場では監督が女性であるということが誰にも信じてもらえないと。会議室に座っていると、入ってくる人はみんな 一番年配の男性に挨拶をしていく。で、全員が座りきった後に、じゃあ今回監督を務めていただくイーランさんですって言って、ランさんが立ち上がると全員が驚く。若い女性が監督っていうね。そんなこと書いてあって、そういうフェミニズムの話にも触れられていたり、母親の話だとか、病気で亡くなった自分の友人の話とか、書いてありました。小さい頃からランさんは自立心がすごいあるお子さんだったと思うんですよね。いっぱしの人でありたい、小さい頃からいっぱしの人として扱うことを周りにも求めたっていうね。子供扱いすんなよってことですよね。でもそのもしかしたら十分な愛情に恵まれなかったかもしれなくて、家族の中で大人になってからはその自分の価値を確認するかのように、まあ、いろんな人とセックスをしたりしたと。で、自分のことを大切にするとか、自分の価値を確認する方法他にわからなかったっていう、まあ、そんなことも書いてありましたね。で、まあ読み終わって、次はランさんのね音楽を聴いてみようと思って Spotify で聴いてたんですけれども、私が聴いた曲がたまたまそうだったのかもしれないですけど、エッセイの雰囲気では相当苛烈な、なんかもうロックというよりパンクみたいな、なんかそんな音楽なのかなと思って聞いてたんですけど、まあフォークソングでね、賞を受賞されてるんで、すごいこう穏やかな優しい声で、なんて言うんだろう、こういうのはね、環境音楽って言うんですか。なんか不思議な曲でしたね。私ちょっと音楽のことはね、本当になんて言ったらいいかわかんないんで、ぜひ聞いてみてほしいんですけど、なんかね、なんかシャウトとかしてそうだなと思ってたんですけど、全然そんなんじゃなかったって。日本人の織坂優太さんっていう方と曲を出されたりしてましたね。で、ランさんね、結構昔から日本でお仕事されてるみたいで、もう至る所にね日本のことが書いてあるんですよ。で、飼ってる猫の名前はね純一、パートナーの名前はたけしなんですよね。そんなところもね、ちょっと親近感が湧いて、すっかりファンになってしまいましたね。小崎さん、音楽気になるでしょ？織坂優太と鳳凰。そうなんですよ。あ、聞いてみてください。まあ本当にね、よくぞ書いてくれたなっていうところでね、たくさん付箋を貼ってしまいましたけれども、いや、痛かったな、心が。それ言っちゃうみたいな、それ言っちゃうんだっていう、すげえなーって思いました。さらっと言っちゃってんなみたいな、マジか、こんなに私がこう、いや、こんなこと言ったらもう 誰に何言われるか分かんないみたいな、自分のことをなんかね、そんな人だったのみたいに思われたら嫌だみたいな、すごいもうせせこましい、なんかしょうもない自意識で、すごいちゃんと守ってるものを、こんな芸術製造業者のイランさんはサラサラサラサラ書いていくんだと思ってね、本当にびっくりしましたね。いやもうめっちゃかっこいいと思います。もう素敵すぎますね。よく似てるなと思ったのが、やっぱお金は大事だよっていう部分はめちゃくちゃ一緒だなと思って、コロナ禍で収入が全ストップしてしまった時に、やっぱりこれからお金にも稼いでもらうってことでね、株を勉強されたっていう、専門書を買って、でファイナンシャルプランナーに来てもらって勉強したと。で毎朝起きたら携帯のアプリで株価がどうなってるかをチェックするっていう、もう私の朝一のルーティンじゃないかっていうね思いましたね。小崎さん、活動範囲だけ見ると星野源みたいですね。あ、そうかも。ありがとうございます。そういうことじゃないですか。源ちゃんだ。だからもう好きにならないわけないんですよね。源ちゃんでしたね。小崎さん、優子さんじゃないですか。お金に働いてもらう。そうですよ。一緒やんって思いましたよ。で韓国ボンがガンガン下がっていって、で円がね、円高になってた時期があったんですよね。だからその時のために円をしっかり確保しといたとかって書いてあるからまあ普通のことかもしれないですけど、そうだよねとか思いながら読んでました。ということで、今のところベストエッセイですよ、2026の。まあ発売されたのは5年前ですけど、私が今年読んだエッセイの中で一番、間違いなく一番最近のエッセイも読んでみたいなって思いますね。これは本当にありがたい。とつとつとっていう本屋さんで平積みしてあったんですよ。で前回配信した詩集、大人をお休みする日、鈴木由美さんの詩集と並んで置いてあったんですね。でこの2つ読まなあかんやろと思ってパッと取って持って帰ってきた、持って帰ってっていうか、ちゃんとお金を払って持って帰ってきたんですけど、いやー本当に素晴らしい出会いでしたね。さすが渡辺幸太郎さんの本屋さんなだけありますね。2冊ともめちゃくちゃ響きました。小崎さん読みます、ありがとうございます。心して読んでおくんなまし。でも大丈夫かもね。源ちゃんのことも好きだし、私とかでなんかある程度怒る女性の耐性もついてそうだから、小崎さんは。きっと最後まで読めると思います。免疫ね。免疫ついてると思いますね、間違いなく。あとね、エッセイにねちょいちょいね、多分ランさんの手書きのねイラストが書いてあるんですよ。それがまた可愛くて、なんかこれ まあ、ご本人なんだろうなっていう女性が出てくるんですけど、またその筆致とはちょっと違って、こう丸っこくでね、可愛らしい感じで書いてるから、まあ、彼女は自分自身をこういう風に見てるんだろうなって思って、それもまたギャップがね、面白かったです。イラストもちょっと楽しんでいただければなって思いますね。 Kindle ポチりました早い。他にも出てんのかな、最新のエッセイとか。また続けて読んでみたいですね。音楽もね、聞いてみてください。私はね、ちょっとハマりました音楽小崎さん、なんかいっぱい出してますね、イーランさん。そうですよ、この人も自分のことをストーリーにして、芸術にして製造して売ってる方なんで、まあ、いくらでも、生きてる間はもういくらでも書く人だと思いますね。もうとにかくいろんなものを制作されてる方だと思います。精力的な活動されてると思いますね。全部読もうと思ったら大変だから、最新刊とりあえず読もうかなと思いますね。話し足りなかった日っていうのはね、最後の方にちょっと出てくるんですよね。その話し足りなかったっていうことが、もう本当にね、終盤は友人の話が出てくるんですけど、悲しい痛みについてね、語ってるところはすごく悲しくなりましたね。いや、こういう生き方本当マジかっこいいと思います。なかなかできない、本当に素晴らしいと思うだけだと申し訳ないんで、しっかり本を買って貢献しようと思います。で、イーランさんのエッセイの中で出てくる本がいくつかあるんですけれども、まあ、それでね、今までなんか読んでなかったけどずっと気になってた2冊が出てきたので、それもね、文庫本で買いました。2つ買ったんですけれども、著者は1人ですね。どちらも同じ人で、カート・ボネガットっていう人なんですけれども、スローターハウス5っていう、5っていうのと、国のない男っていうね、2冊を買いました。もうスローターハウスの表紙のイラストは結構いろんなところで見るんですよ。 でもなんか星新一っぽくて、私はきっと読まないだろうなと思って敬遠してきたんですけど、ランさんのエッセイの中で紹介されてたので、いやー、今でしょうと思って買いましたね。小崎さん、声を出して呼びかけて話せばいいのが最新刊ですかね。あ、そうなんですね、ありがとうございます。じゃあそれ読んでみよう。カート・ボネガットって SF 作家じゃないですか。タイタンの幼女とかでしょ。あ、知ってるんだ。私ね、あんまり分かってない。スローターハウスっていうね、この表紙はね、すごいいろんなところで見てて、結構強烈だから印象に残ってたんですよ。SF 作家なんだ。 反時点的長編って書いてありますね。あー確かに SF っぽい。自分の生涯の未来と過去と往来する奇妙な時間旅行者になっていたとか書いてある。いやーこういうのほんとわかんないんだよな。もう小学生の頃なら読めたんだけどな SF。 もう大人になってからもうとんとダメになりましたね。まあでもこれもご縁だと思うので、このタイミングで読んでみよう。いいですね。なんかカート・ボネガット読んでますとか言ったら読書家っぽい感じしますよね。村上春樹だの、サマセット・モームだの、ボネガットも読んでますみたいな、ポール・オースターも好きですとか、かっちよくないですか。小崎さん、村上春樹とカート・ボネガットは相当、うん、いや何でもないですね。なんかねこういうなんか読書好きが好きな本ってちょっと避けてるとこあったんですよね。私写楽性って思ってて、なんかなんていうの、あ、わかる人ですねみたいな、なんかそんななんか助けをもらえる感じじゃないですか。僕はわかる男ですみたいな。そんなのいらないぜみたいな気持ちがちょっとあったんですけど、好奇心には抗えませんでした。作家名出すだけですでにメッセージ性を帯びてますよね。うん、そういうことだと思います。なんかね、おって思われますもんね。まあ、村上春樹はちょっとあれかもしれないですけど、まあでもそんなこと言ってたらね、もったいないですからね。やっぱり読んでみなきゃわかんないですからね。そう、大人げない自分はちょっと横に置いといて読んでみようと思います。お、小崎さんは最近原田マハさんを初めて読みました。なんということでしょう。何読んだんですか。あ、楽園のカンバスね。めちゃくちゃ良かったんですね。楽園のカンバスから素晴らしいですね。ようこそいらっしゃいました。次は何読むんですか。ゲルニカ、ゲルニカね、やっぱりね、今暗黙のゲルニカ読んでます。当たり、いいですね。で、タユタエドも沈まずあたりを次ね。いやでもそれなんか結構傑作三部作のような気がしますけどね。私がマハさんめちゃくちゃ大好きだった時にその3冊読んでた気がします。タユタエドも手配済みです。さすがです。いいですね。私はね、タユタエドも沈まずも良かったんですよ。ゴッホもすごい良かったんですけど、や っぱ暗黙のゲルニカがね一番好きでしたね。ピカソね、ゲルニカの話が一番たまんなかった気がします。もう一回読みたくなってきましたけど、いいですね。マハさん、マハさん読むと、あの美術館に行くのもちょっと楽しくなると思いますね。私はなんかマハさんを読んで美術館に行くようになったから、なんかそのまあ知ってる知ってないに関わらず、その絵画にはストーリーがあるっていうことを知れたので、もちろんこう物語でフィクションだと思いますけど、例えばこんなストーリーがあって一枚の絵が仕上がってるんだろうみたいなことがあるっていうことが、結構その絵を見るときに見方が変わったのかはちょっとわかんないけど、面白いって思えるようになった気がしますね。ね。まんまとニューヨークのモマ行きたいってなってます。いいじゃないですか。なんかアマプラかなんかね、モマのキュレーターのドキュメント やってましたね。ドキュメンタリー映画だったかな。いや行きたいですよね。なんかなんだっけ、モマでメットガラかなんかやった時の話をドキュメンタリーになってた気がしました。え、でも行けなくないんでしょ、小崎さん。画家の人間性を踏まえて絵を見るという新たな楽しみ方が、そうですよね。やっぱり絵そのものを見て味わうって、それはそれでなんか楽しみ方の一つで素晴らしいと思うんですけど、その背景、ストーリー、作者を知るっていうのも楽しみ方の一つですよね。知らない方がいいっていう人もいるかもしれないけど、私なんかはやっぱりそのアートそのものを評価する目や知識がないから、やっぱストーリーの部分は結構あった方がいいなって思いますね。無理やりニューヨーク州と入れようかと画策中です。いいじゃないですか。今度ね、日本ではゴッホ展やりますよ。今月末かな、上野で。それもね、行ってみようと思ってますね。いいですね。どんどん世界が広がる感じが素晴らしいですね。こんなこと知らないまま死ねるわけないわっていつも思いますね、いつも。なんか本読んで、へえーとか思うと、いやー知っといてよかったな、知らずに死ぬなんてもったいなかったわーって思います、毎回。スローターハウスもな、読み終わった後どんな気持ちになるんだろう。ということで、ちょっと喋りすぎて真夜中にもかかわらずお腹が空いてきました。今日はねヨガだったんですけども、久しぶりのヨガで、先生が結構張り切っちゃって大変だったんで、終わった後ね お腹が空かないぐらい疲れてたんですよ。でも今日はいいやと思ってお風呂入って寝る準備したんですけど、今になってお腹空いてきましたね。このまま寝ると多分明日朝お腹が空いて目が覚めるっていうパターンだと思います。おお、いつもしヨガファイヤー、そうよ、今日ファイヤーしてきたわよ。暑かった、めっちゃ汗かきました。だいぶお腹空いてきたんでね、この辺で寝ようかしらと思っております。おお、小崎さんランニング終わりました、お疲れ様でした。シャワーしてきます、いってらっしゃいませ。私もそろそろ終わりにします。いつもしお風呂中、え、お風呂に入りながら聞いてんの、どうやってコメント打ってんの、すごいわね。もう私は眠くなったしお腹が空いたので、この辺で終わりにしようと思いますよ。今日はイーランさんの話し足りなかった日というエッセイの話をしました。聞いていただいた皆さんありがとうございました。それでは今日はこの辺でおやすみなさーい、いってらっしゃい。あ、小崎さん、面白そうな本の話が聞けて満足。ありがとうございます。私も聞いてもらえて大満足です。おやすみなさい。ありがとうございました。またねー。